の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。お聞きください。賛美9番を賛美いたします。9番です。信じなさい。そして私をも信じなさい。
私の父の家には住むところがたくさんある。
もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、
戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。
私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。
トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。
イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。
私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。アーメン。
それでは使徒信条を持って信仰を告白しましょう。使徒信条。
我は全地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、本領ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の後ろによみがえり、天に戻り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより左で逃げる者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とごしえの命を信じ。アーメン。
正英175番です。175番を賛美します。
私たちを本当にこの礼拝堂まで呼んでくださって本当にありがとうございます。この1週間も本当に主は私たちを守ってくださって本当にありがとうございます。主はこの1週間も私たち本当にたくさんの罪を犯してしまいました。見なくてもいいものを見ました。聞かなくてもいいものを聞きました。本当にまた言わなくてもいいことを言ってしまいました。本当に知らないところで知らずに犯した罪が主よたくさんあります。本当に私たちのために死んでくださったこのイエス様の血潮で私たちを洗い流し清めてください。主よ、今日も主の主務者がここで本当に主の御言葉を語り述べ伝えます。今日も主の主務者たちと共にし、本当の口を広げ主の御言葉を伝えることができるように、主の主務者たちを主が祝福してください。主よ、今日私たち本当に主の御言葉を期待してここに来ました。本当に私たち一人一人に合ったその御言葉を私たちが聞くことができるように、またその御言葉を守ることができるように、また信じることができるように、主よ一人一人を主が祝福してください。主よ、またここにいる若者を主が覚えてください。主よ、弓を光を勇気と主が祝福してください。この若者たちを通してこの世を変えることができるように主が祝福してください。主よ、またこの若者たちを会ってください。主を体験できるように一人一人を主が会ってください。また主を昔のそのアブラハムのようにこの世の人々に主を 見せることができるように、本当にこの世の民がこの若者たちを見て、本当にこの若者が主と共にいるの、いるんだと分かるように、主一人一人を主が祝福してください。またここにいる親たちを主が祝福してください。本当の信仰の模範となるように、この親たちを主が祝福してください。また成田エクリシアを主が祝福してください。本当に主のビジョン通りにこの教会堂は建てられるように主が祝福してください。また横浜天聖キリスト教会を主が祝福してください。横浜にいる民たちが本当に天聖キリスト教会を通して主の御声を聞くことができるように主が祝福してください。主は本当にこの世を見れば、私たち本当にがっかりすることがたくさんありますが、私たちは主を見上げ、主の御言葉を信じ、また一歩ずつ一歩ずつ前に前に主を進み出ます。一人一人この信仰の弱さ、主が本当にこの御言葉を通して強くなるように、主は一人一人の信仰を主が祝福してください。今日も期待して、この主の主に本当に私たち全てを尽くして主を礼拝を捧げます。主ありがとうございます。この始まりの時間から本当に終わりの時間まで全て主に捧げます。主を感謝します。私たちの主イエスキリストのお名前でお祈りしました。
アーメン。
賛美の382番です。382番を賛美します。若者たちによる御言葉の書き込みのお休みです。 メッセージに入ります。今日恵みをいただく御言葉は吉明一章7節から8節です。吉明の一章7節と8節、それではヨシア一章7節と8節を宣言いたします。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。アーメン。お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、誠のイエシア、誠のヨシアであるイエス様、あなたが今日も先立って進み、私たちに命の道へと主を導いてくださいますように、どうかあなたご自身がお語りくださり、また取り次ぐしもべらの唇を清め、あなたご自身が支配し、ただあなたの御胸そのものを語り継ぎさせてくださいますように、聞く一人と耳を清めて、その重い心体がよく耕された畑となって、主よ、御言葉の種が1まかれたら100実を結ぶに至りますように、あなたが全てを支配してください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
素晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。
アーメン。
先週まで、またキム先生を招いてのコインジャパン講義が、東京渋谷において行われておりました。講演において、いつも、ね、学ばれているものはヘブライ思考、ね、ユダヤ人的な、その思考、聖書を正しく、ね、導く思考ですね、それに対してギリシャ思考、ね、人間の思い、ね、人間の考え方、それによって聖書を解釈しよう、ね、そういう試みが、まあ、全世界的にあるんですけども、ほとんどの人がそれに気づいてないんですね、ヘブライ思考、これは御言葉から御霊が主教会に語る声を告げよ、それを聞きなさい、その語り継げる声を聞きなさいというその思考ですけれども、この講演で終始教えられていることは、一人にですね、御言葉の生活習慣化なんですね。御言葉の体質化、御言葉が生活習慣化されること、御言葉の思考パターン化されること、これがヘブライ思考であり、また講演でちょっと教えられていることです。ユダヤ人は、ね、その究極的な方法としてトーラをテヘリにするんですね。ユダヤ人は、ね、もう御言葉をここに縛り付けて、ここに縛り付けて、でそして御言葉を暗唱して、そして御言葉が彼ら生活習慣化されてますから、ですから何しても栄えるんですね。この、ね、今日の箇所にて、ね、あなたの口から離さず、ね、右にも左にもそれてはならない。それはあなたがすることで、ね、何しても栄えるためである、ね、どこででも栄えるため、それがもうまさに現実化して、ユダヤ人が実際に世界において力を得て、知恵においても、ね、能力においても彼ら抜きん出ております。私たちのこの御言葉を生活習慣化すること、それによってこそ、ね、この今日の御言葉のその祝福、その何をしても栄える祝福が、ね、もたらされるんです。
御言葉を生活習慣化する簡単なんですよ。今回も素晴らしいなと思ったのが、ユミが一節の御言葉を覚えるためですか。で覚える時に目で見て口で話すよね。口で話したら、口で話した言葉が耳に入る。耳に入ったのがここに入るんです。ここに入ったのがここに入るんですね。御言葉一節ごとに。で、それがどうなるのっていうこと。自分も知らないうちに、 御言葉が私たちに教えているその正解が自分の中にこう蓄えられていくんです。蓄えられていく。だから私たちが失敗するのは、何で失敗するかって言ったらね、私たちは世から教えられたギリシア思考で人物ことを見ているから、人にも物にもことにも私たちは失敗してしまう。でもユダヤ人だと小さい時からずっとテピリンをしていて、テピリンしたその思考で人物ことを見ているから正解が見える。正解。今回の講義で先生言ってたけど、アップル の, スティーブ・ジョブス、その人以外は全部ユダヤ人。今その人50何歳で死んだでしょ。死んだ後に着いた人ユダヤ人ということは、今今世紀でね、グローバル企業として持っているのは全部ユダヤ人。一人も残らずユダヤ人。なんで彼らそうなの？彼らは人物のことを見たときに、その中で未来を見る。そして現実、これをどこに行けばこれがなんとかなるかなっていうことを分かるんですね。何を調べたらこれが調べられるかな、それが分かるんです。だから御言葉が蓄えられているので、蓄えている御言葉が正解を教えてるんですよね。正解を教えてるので、私たちは当てつっぽく、ちょっと人が素晴らしかったらこの人が正解かな、ね、あるものが素晴らしかったらこれが正解かなと、私たちは人に物にことに頼ってしまうんだけど、彼らは頼らない。彼ら自身に人物のことが頼るように、彼ら自身に人物のことが必ず頼るように、そのようにしているんです。正解を見て、正解が分かって物事に挑むということと、正解が分からないで当てつっぽく、これが当たりかな、これが当たりかなと思って、こうなんかを当てはめようとするのはもう全然違うんですね。今回治療を受けて、ああそっか、スティーブ・ジョブズだけだったんだ、時代人じゃないのね。でも彼のリンゴのかじってる絵があるじゃない、アップルのガンってね。彼はね、その絵をぶち出して、この機械ね、この機械を通して世の中を一括にして、そして、ね、天国化したいという夢を持ってたらしいです。そして彼が一番最後にこう立てようとしてたものがあるのね。それ何かって言ったらね、もう地上の死生以上に値する、ね、その同じ寸法なんです。同じ寸法をそこに、ね、立てて、それでそこに何を置いたかって言ったらね、これハンって絵があるやつ、それ一個だけ、タイムズスクエア、そこに多分それがあると思うんですけど、もうその中にこれ一個だけ、死聖所の中には神様いるよね。なのに彼はその中にこれ一個だけ。どうぞ。
ユダヤ人テピリンするからそのように、ね、天才的になるんですけども、私たちも、新旧約聖書を、ね、テピリンするんですけども、それをテピリンする理由、それは御言葉の中にもう神様の設計図、ね、人間はどのように作られているのか、どのように、用いるのが人間の本来あるべき姿なのか、それが全部書かれてあるんですけども、ですからこの御言葉抜きの人生というのは設計図なしで、また地図をなしで人生を歩んでいくようなものですけども、私たちがこの地図を頭の中に叩き込み、また人生の人の成り立ちを叩き込み、人生の生き方を叩き込むならば、これ必ず成功するんですね。何をしても栄える、ある通りです。この新旧約聖書、人間の本質が書かれています。生き方の成功のサンプルがあり、失敗のサンプルがあります。 成功と失敗の本質が、ね、ここにありますので、これを私たちの中において体質化すればもう何も怖いものはないんですね。世のものはそのものに勝つことができなくなるんです。だから、ね、この今の若者たち、ね、御言葉をしっかりと、ね、手引きする、ね、するならば、世界の誰も太刀打ちができない栄光の実現になる、ね、ずっと言ってる通りなんです。人間どういうわけか罪を犯します、ね、赤ちゃん、ね、もう本当に無垢なような、ね、もう天使様のように、罪がないかのように見えるんですけど、とんでもない罪を秘めてるんですね。お母さんお父さんが、ね、赤ちゃんあなたは、ね、これから嘘をよくついて生きるんですよなんて教え方やつもりないんですけれども、しかし赤ちゃんなぜか子供になり少年になると嘘をつくようになっていきます。罪を自動的に実行していきます。私たちがこの自動的に湧き起こってくる罪を抑え込むことに困難を覚えます。これが人間、なんでそうなってるか、これ善悪出機の実、この、アップルコンピューター、このリンゴかじった善悪の汁身を、取って食べてしまったから、だから神様から離れて自分の善悪判断で生きるようになってしまった、善悪判断を食べてしまった結果だったんですね。それ以来人はこの神様から離れて、人間を作ってくださった創造主から離れて、この創造主設計者から離れて生きるようになり、そして神様からが定められた絶対的な基準、すなわちこの聖書、この聖書の言葉から離れて、この基準から離れて自分の善悪判断だけに従って生きるようになってしまった。だから人間自動的に罪を犯し、自動的に、ね、良くないことをし、そういうことになってしまう。本当に人を創造された創造主なる神様はそんな人間を見て哀れに思い、この人間の歩むべき絶対的な基準を、ね、このアブラハムの子孫を通してこの世の中に導入されたんです。それが、ね、このトーラ、ね、御言葉です。トーラ、このモーセ五章、これをユダヤ人は手引きして暗唱するんですけども、私たちクリスチャンはですね、新約聖書も暗唱します。モーセ五章、聖書の最初の5つの章を、トーラーって言うんですけども、新約の最初の 4福音書、これイエス・キリストという、ね、御言葉であられるお方、イエス・キリストが、ね、御言葉なるお方が人となってこられた、このお方を、ね、リビングトーラーって言うんですね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、アメン。イエス様、御言葉であるイエス様、このお方、生きておられるトーラー、このお方を、ね、信じて、このお方を受け入れて、このお方に会って歩むことが、ね、私たちクリスチャンの務めですね。このお方に会って、ね、リビングトーラーに従って歩む、ね、それならば私たちは生きるんです。先ほどの、ね、講読の中にて、あのヨハネの、ね、14章ですね、イエス様がおっしゃったのは、私が道、私が真理、私が命なのです、誰も私を通してでなければ父の身元に行くことはできない、ある通りこのイエス様というお方、リビングトーラーだけが道なんです。今日の吉田記において、主の言葉を離れて右にも左にもそれてはならない、ね、というふうに、主の命令がありました。ヨシア記、これトーラー、トーラーを出て最初に来るこの聖書なんですね。ユダヤ人の聖書、これは、ね、まずトーラーと、それから、ね、ケットビーム、それからネビーム、ね、その3つがあるんですけども、そのトーラーの次はネビーム、歴史書なんですね。トーラーが神の言葉です。このトーラーの中に主は仰せられるという言葉がたくさん出てきます。神の言葉そのもの、それがトーラーです。主は仰せられた。それに対して新約福音書もイエスは言われた、がたくさん出てきます。使徒行伝以降イエスは言われたは出てきません。それと同じようにトーラーもですね、主は仰せられる、そこにトーラーがありますけれども、そのトーラーの次のヨシア記以降、主はこう仰せられたは、ほとんど、予言書には出てくるんですけども、ほぼ歴史書には出てきません。この歴史書というものは、この 主が授けられたトーラ、主が授けられた御言葉に対して人間がどう応答するか、ね、という時代が始まったのが歴史書の時代、ね、ヨシア記から始まりました。でヨシア記の時代はこの、ね、主が仰せられた言葉から離れて右にも左にもそれてはならない、ね、これをしっかりとヨシアが守り、それを人々に行わせたゆえに本当に連戦連勝だったんですね。皆さんの人生、皆さんのビジネス、連戦連勝になりたい。
アーメン、
アーメン。ならばこの主の言葉から離れず、右にも左にも、ね、それてはならない、ね、っていう言葉、ここから離れてはならないです。主の言葉は一本道なんです。ロールプレイングゲーム、ね、ありますね。なんか主人公 その、何かしたアクションに従ってエンディングが、ね、変わっていろんな、ね、エンディングに進むんですけれども、けども主の言葉は一本道です。その主の言葉その通りに歩んでいけば必ず成功が、ね、待っているんです。この一本道以外に、ね、右にも左にも、ね、それる余地は本来ないんですね。この一本道、その一本道とは、ね、リビングトーラーであられるイエス・キリスト、私が道、真理、命と言われたイエス様、このお方の一本道に進んでいくならば父の身元にたどり着くことができる。イエス様がおっしゃったのは、私以外では誰も父の身元に行くことはできないって書いてある通りです。もしこの一本道これを手放すならば、その瞬間から右も左も分からなくなります。主は本当にこの主の言葉を知らない異邦人、右も左もわきまえない異邦人たちをどうして私が惜しまずにおられようか、ヨナ書において主が言われたんですね。ヨナはもうニネベなんて異邦人なんて滅んでほしいと思ってたんですけど、しかし主は惜しまれて、右左がわからないこの人々を私は惜しむと言われた。ですから主は本当に全世界の異邦人たちを救いたいと願ったから、リビングトーラーイエス・キリストをこの世に送ってくださったんです。もしこの、ね、リビングトーラーなるイエス・キリスト、この一本道を離して手放して右か左にそれたならば、その瞬間から、罪と死がはびこるようになってしまいます。事実ヨシア記の次、四式ですね。ヨシア記の次の四式、このリビングトーラー、トーラーを手放した瞬間からもうめちゃくちゃな時代になってしまいました。四式の時代、知識の最後にあるんですけども、彼らは、めいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。めいが自分の目に正しいと見えることを行う時代、これはすさんだ時代、やがて罪がはびこる、死がはびこる時代になってしまいます。私たちはですから、この、トーラーなるお方イエス・キリスト、このお方、この御言葉を決して手放してはならないんです。私たちも、テビリンするんですけども、このテビリンをすることによって、私たちは、右左ではなく本当にこの祝福の一本道、必ず生きると言われる一本道を、その王道を進んでいくことができるんです。
心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあると書いてある。心をいつ騒がせるかって言ったらね、正解がわからないときに心を騒がせるんですよ。どっちに行ったらいいかな、どれを決まったらいいかな、もう何かを決めなければならないときに、確信がないときに私たちは心を騒がせるんですよね。でもこの心を騒がせているときに、右左、ヨシュア記はね、右にも左にもそるなんて言ったんですよ。で、右に左に何がある、右に左にね、心を騒がして右にしたりにして全部人がいるんですよ、ね、その人から編み出されたものが、ことがあるんです。だから心を騒がしてるっていうことは何かって言ったらね、ただ一つの正解を持っておられる神様ではなく、世に対して、人に対して、物に対して自分のね、探し求めているものを探そうとしているときに、あまりにも似たり寄ったりが多いので、ね、どれにしようかな、神様教えて、でも神様は教えてるんですよ、心を騒がさないで、ね、右にも左にも行かないで、まっすぐにどこに行け、モーセがあなたに教えた、ね、その御言葉に沿ってまっすぐに行きなさい、 そして新約に来ては心を騒がせるな、ね、神を信じ私をも信じなさい、私の父の家には住むところがたくさんある、あのね、心を騒がせてどっか右に行って左に行って私たちが話そうとしているものがそこにはないって言ってるんです。私の父の家にある、父の家、私の父の家、私の父の家って新約で何て言ってた、万民の祈る家って言ったよね、ね、万民の祈る家、父の家、そこに行って皆さんが主よ、今ことこのことについてのね正解を教えてくださいということを願っていればいいんです。そしたら教えてください。そして今日皆さんに私がねちょっと一つ言いたいことがある。皆さん今イエス様に捧げ物をしているよね。捧げ物をしている時にその捧げ物に対して主が報いてくださる、ね、報いてくださることをそれをね信じないで捧げ物をしたら同じ。ある先生のところにあるね、執事さんに、執事さん、執事さんが言ってね、ずっと捧げ物で10分の1を捧げる。で、その人は10分の1を捧げるときに、7っていう数字にすごいね、もう執着して、私が10分の1を捧げたら、7年になるときは、ね、神様は必ず私を祝福してください。祝福してください。そうやって、すごい、こう、で先生の前でそれ言うんでて、あと7ヶ月ですよ先生って先生はねドキッとして、でこれあと7ヶ月でこれなんか起きなかったらこの後教会来るのかしら、あと3ヶ月よ先生、おおってもうその言葉で、ね、もうちょっと言わないでほしいなとね、先生としてはそう思った。でも先生もねそれがね賢いんです。あと7ヶ月です先生、時あと3ヶ月です、おまたどうしようって、もう先生たち祈るわけなんですね。そういう祈りをねしていって、そしてその人はどうなったかって言ったら、あのね何ヶ月何ヶ月何ヶ月行っているんだけど何にもことが変わらない、ことは変わらないんだけど、いつもその人ね伝道して伝道していて、ある人のところにコンコンして伝道するんだけど、その伝道してね行ったところである家がドアが開いていたから、コンコンしてからそれでももう人があれなので入っていく、入っていたらもうすっごい酒飲んでいると、そんな才能人になってカーってやってるから、その人をねためにお祈りした、お酒をね真っ昼間からお酒を飲んで滞納地になって家はすごい汚い、だからああ主よこの人を憐れんでください、憐れんでください。でそのうちその人が、ね、目覚めた。そしたらね知らない女が自分の家に入って自分のために祈ってるんです。で祈ってるのをそれを、ね、これドイツで起きたことなんです。祈ってるのそれを聞いてて、まあすごい寂しい人だったので、こう縁が設けられるようになって、その人が毎日のようにそこに、まあ、行ってね片付けてあげて、韓国人得意だね、片付けてあげて、そしたらその人がね、まあ2、3週間した後に教会に来たんですよ。どこの教会って教えたんだよね。そしたら教会に来たんだけど、奥さんが死んでたら失意に落ちて、もうお酒なしで生きていけないということだから、アル中になってしまったので飲まないと歩けない、こんなんなんだよ。で飲んで教会に来たので、もう教会の中がもうお酒の匂いでもいっぱい、そういうことなんだけどね、そのおじいちゃんが何をしたと思う？教会に通っているうちにね、その7年ってなる前に子供もいない、誰もいない、全財産もその実際にあった。そんで教会の近くに何百坪買って家を建てて引っ越しをした。 様をね期待してる。これを捧げたら主はこうしてくださる、ね、これを捧げたらね、10分の1捧げたら7年目にはね主がドーンとしてくださる、ね、でも人間の思考ではドーンとなることないんですよ。事業をやってるわけでもないし、ね、ちょっとやってたものもその時潰れてね、潰れて畳んじゃって何にもしてない。だからもっと伝道にいた、その中で起きたことなんです。いいですか、捧げ物、ね、神に、ね、進むものはって書いてある、ね、神が生きておられることとご自分を探し求めるものに報いてくださる方であることを信じるべきだって書いてある。だから捧げる、礼拝を捧げることも、あ、礼拝を捧げたから私は報われる。右行ったりどこを見てもね、礼拝捧げてないばっかりだ人は。そしたらわあ、私が礼拝捧げてるから私が報われる、期待する、ね、あのね、人がすごいいいことがあるじゃない、それを見るとね、私は何をしたかって言ったら、主よ、あのイエス様に会ってもう素晴らしい、あの祈りが素晴らしい、ね、また働きが素晴らしい、祝福受けたのも素晴らしい、私はね一つも抜かすことなく全部主よ、私その人が見たらね誤解されたら困るので、私そーっとね、私もねもう本当に合言葉だったよ。そしたら本当に不思議なことに、私もって言ったらね、その私もが全部私に当てはまったんです、ね、ある金持ちの家に行ってね、その百何十万のこのぐらいのね絨毯、それが玄関に置いてあるのを見てね、その時に私は何をしたか、そこにね、そのまま主よ、私はこれを買わないで主に捧げる、だから私はこれを買いません、主に捧げます、ください、いただきました、ね、だから日本が私たちに必要なんですよ。アブラハム、イサク、ヤコブ、ね、アブラハムが、ね、主と関わっていただくのを見て、イサクが神様にまっしぐらだったんです。イサクが主と関わっていただくのを見たので、ね、ヤコブがもうエサウじゃなく私だったんですよ。だから私たちの信仰は誰かの憧れの信仰にならなければならないということと、信仰というのは必ず報いてくださることを信じるべきだということは書いてあるので、報いてくださることを信じてことを行う、報いてくださることを信じて期待する、報いてくださることを信じて主に迫る、あと7ヶ月ですよイエス様、あと7ヶ月ですよイエス様。でもね、本当にね、脅かして脅かしたみたいに祝福受けてる人がたくさんいるんだよ、ね、韓国の単語大学、そこがね、総合病院を建てようとして、それでちょっと無理したので、すっごいもう経済的に大変だった、給料が払えない、そういう状況の中にあった時に、その南部大学の総長であった方がね、特許審査なのに、どうしよう、21億必要なんだよ、給料払う、でもないね、潰れなければならない。そんで何をしたかって言ったら、ね、なんかね、自分が仏教信者なのに神様だったらなんとかなるよって思ったの、仏教信者だよ、神様だったらなんとかなるよと思ったので、なんで私仏教信者なのに神様なんだろう、でも神様がいるんだったらなんとかなる、自分を拝んださ、ね、拝んだ、でもなんとかならなかった、結論として神様がいるんだったらなんとかなると思って、何をしたかしたらね、ナムナムしても何もならなかったので、自分にふっと入ってきたその神様がいるならばなる、そういう言葉を信じて、神様って神様って、彼はお祈りをするんです。そのお金がね、
いろんなところ、いい、あのね、イエス様は信じたこともない仏教信者だ。それからその人はね、もうそれが答えられてから家にいて仏像からも何か全部投げて、そしてクリスチャンになったね、っていうことだ。イエス様は信じてない人も、神様がいるなら神様がね答えてくださるならなる、そういう思いでね、一生懸命教会一度も行ってない人にもそれがね答えられた。私たちの神様は誰に答える？信仰に答えるんですよ。信仰、信仰をね、信仰に答える。だから信仰を持って神様ちょうだいちょうだいちょうだいって言わないのはね、神様を信じてない不信仰の、ピーケースとかなんか見に行くとって信仰を持っていいと思うんだよね。ね、私当たりますようにね。それを当てる神が他のものを当てないっていうことはね。そうなんです。だからね、信仰を持って神様に迫るというのは素晴らしい、神様を喜ぶ信仰。なぜ？信仰を持って神様にあるものをこうやって手繰り寄せたことによって、ね、信仰を持って手繰り寄せたことによって人々は神が生きておられることを知る、ね、人々は神が生きておられることを知る。だから信仰を持って、私の父の家には住むところがたくさんあるということは何か、ね、父の家、父の家に行ってお祈りをすれば、右左よう見ないでお祈りをすれば、ね、父が、ね、安心してそのことができるように、ね、安心してそのことができるように全てを教えてくださいということを言っているんですよ。いい、私最近、自分の信仰を叩き直す、そういうことを今ね、初めの信仰に戻りたい。初めの信仰というのは、私ね、もう何でもできると思う。何でも私ね、できないことないと思う。だからがんの患者にもね、できると思ってるからね、治るから腹出す、治る。できないとか恐れがなかった、ね、なんで私が力があるから、いい、神様が全知全能なる方で、たくさんの奇跡印不思議をね、今日に至るまでそれを起こしてくださる方だから、行けばできると思った、言えばできると思った、それが信仰だったんです。ある時から、奇跡印不思議、それを私がね、ちょっと遠ざけるようになったんですよ。なぜかって言ったらね、教会に来た人歩けないんですよ。歩けないからこうやってるんです。壁に。私に祈ってもらったら治ると思ってきた。それで祈ってもらったら治ると思って来たんでしょう。祈りました。祈って手を離した瞬間の体力、それでそれを見た、すごいこう、うわーっていうおばさんがいたんです。そのおばさんがね、あまりにもやかましく言うから、ね、先生が祈ったらなんとかかんとかで、前もそうだったよって、なんとかかんとかなんとかかんとか。そしたらなんかある時ね、人がなんかイエス様じゃなくて私を見てるような気がするって気がしたんですよ。もう絶対した。私がなんかをね、働いたことによってイエス様が隠れるっていうことで、私をしたということで、奇跡印不思議、それを自分からわざと遠ざけて言わない、そのようになったんです。でもよく最近ね考えたら、そういうことが起きた時に ね、起きた時に人はすごいイエス様に希望を持ってたよね。それは気づいてる。だから歯切れの信仰に私自身が戻るべきだと思って、今、自分に起きたこともまだ人に起きたこともよく思い出して、そして自分の信仰をね、こう叩き起こせる、そのような、あの、状況に、あの、自分を追い込もうとしているんですね。最近、あの、すごく気づいていることは、主に期待しないこと、それはすごい罪だということが分かりました。期待、そのようにインテリジェンスに期待しなくていい、ね、もうあと3ヶ月ですよイエス様、これ最高、あと3ヶ月ですよイエス様、どうするんですかイエス様、あと3ヶ月です。いい、神様はね、素晴らしい形で私たちをね、何とでもできる。なぜ、経済を与えるとしたら、その経済がね、あの、イエス様から見て罪を犯すところに必要でない経済であるなら、スカラカンの状態であっても神様はそれをね、与えることができるんです、どういうことかって言ったらね、ある、あの、魚を売ってる人がね、すごい貧しいんです。ですけれど、ね、イエス様に中分の1を捧げながらいつも、あの、期待していた。ある時、あるおばあさんがこういう、あの、提示状のとこがあったの。それ1個持ってきたんです。1個持ってきて、こうやって、ね、あの、これあげるから魚1箱ちょうだい。おばあさんかわいそうだから、この中にいくら入ってるかわからないけど、かわいそうだからあげるっていう思いでそれをあげたのね。ダラーッしたらね、もういら、もう本当にもう、あの、良くないね、もう不便にばかりなの。でもその中になんかね、不思議なお金が1個入ってる。で、その不思議なお金をどう調べていいかわからないから、教会の先生に持ってたんだ。先生、こういうことで私がその中からこれが1個出てきたんだけど、これ何ですかということで、それを、あの、先生が韓国 の、 あの、ソウルに行く田舎の教会に行くことがあったので、それを持って、こういうの調べるところあるんだ。調べるところ行ったらね、それをこうやってみて、先生がこの価値がわからないっていうのを分かっているので、パッと見て分かっていたので、その人が、うん、ああ、まあ、あの、これ10万ぐらいしますよって言ったんだ。でも先生の思いの中に違う、ね、違うっていう思いがあって、10万ぐらいしますよって言ったから、違うっていう思いがあったので、あ、そうですか、分かりました、して行こうとしたら、いや、それ20万で売ってください、誰かが今探してるから。どんどんどんどんどんどんどん値が上がっていくんです。そのうち先生はこれすごいものだっていうことが分かったので、もう、あの、減ったんですよね。そしたらその人が、これで最後ですよ、600万、これで売ってくれないんだったらもう買いなさい。その時はこれ本当と思ったんです。で、600万をもらって、それでそのね、魚売りのおばあさんにあげたわけです。そしたらその魚売りのおばあさんが200万自分が持って400万を献金、あの、教会建築献金を立てて200万自分。そしたらこの200万ただでもらっちゃったでしょ。イエス様、これどうしたらいいですかって200万を持ってお祈りするんですよ。お祈りをしたらイエス様から、ね、見えた幻が、石ばっかりがある、その広い土地が見えるんです。石ごろ、石がゴロゴロゴロゴロしてる広い土地が見えてるので、何なんだこの土地は、何だこれ、これはって、どこにこれがあるんだろうってと思って、でもその土地が、石がね、ピカピカピカピカ光ってるんだ。どこにこの土地があるんだ、どこにこの土地があるんだと思ったの。それでちょっとした時に、あるおじいちゃんがね、持ってきたんです。これ買ってくれない、おじいちゃんの三年生、ね、一つの30円、絶対買ってくれない、200万あるにして、パッと見たらその土地をね、見た地の上に土地を買いました。買ってもお金はね、残ったんだ。そしたら少ししたら家の前にすごい立派な車がポーンと止まって、 そこから人が2人降りてきて、この土地の持ち主ですか、はいそうですって言ったら、これを売ってくださいって言って、30円で買ったのしてるからちょっとだけ上乗せて、でも自分はその土地がピカピカ光ってたのを知っていたので売らなかった。そしたら根が釣り上がって釣り上がって釣り上がってね、すっごいお金になるんですよ。でそこは何だったらね、県代だった。そしてそこからいただいて2300億かなんかもらうんです。それを持って これ1個で始まったんだよ。神様はいくらでもできる。私たちを満たそうとしたらいくらでもできる。どういうことなんですか。それでそのお金で、神様これどうしたらいいですか、教会のね、もう素晴らしい教会を建てなさいということだったので、ね、教会建ててるその最初だったので献金をして、それでその献金した放流のお金でイエス様どうしたらいいですかって言ったら、土地を買いなさいって言われて、そしたらね、その土地買ったところが今度ねマンションが建つ土地になる。そんで今もその方はね、すごい素早かに生きてる。いい？清い心でお金が与えられた時に、ね、イエス様のために教会を建てたいな、いつも思ってた。魚売って自分が毎日生きるのに大変なのに、私も教会建てたいな、いつかお金があったら教会建てたい、教会が老朽化して大変だから、教会見て、お金があったら教会建てたい、お金があったら教会建てたい、そう思ってたんですよ。そしたらね、コイン1個が来たんだよ。コイン1個がね、1つの30円になるね、それを買ったんだよ。それで県外がそれを買ったんだよ。またたくさんお金ができて、それができるのが主なんです。いい？希望も何々がしたい、まずイエス様に対して何々にしたいんですか。教会老朽化しているから、この教会お金があったら建てたいな、建てたいなと思っていたでしょ。結局は教会はほとんどその人だから、まず神の国と義を求めなさい。だよね、この人の場合。まず神の国と義を求めなさい。片方もう一つ証しされた人っていうのは、7ヶ月、3ヶ月。ね？孫悟空、沈黙されたしかない。ね？天国はね、攻める者のものだよ。ね？7ヶ月。どうするんですか。あと3ヶ月でね、7年ですよ。私が10分の1を捧げてから何かをするとき、報いてくださる方であることを信じるべき。このね、まず神の国と地を求めなさい。報いてくださることを信じるべきだ、ね、この信仰なしで信仰生活したらね、それは虚しい。いいですか。私たちはね、十分今心得ているし、そしてしなければならないことも十分私たちも与えられて叩き込まれているということだからね、報いてくださることを、方を私たちはね信じるべきなんです。そして期待するべきなんです。あと何ヶ月ですよ、これ期待するべきですよ。いいですか。期待して、主が報いてくださったことによって、多くの人に主がこういうにしてくださいましたよ、こういうにしてくださいましたよ、こういうにしてくださいました、こういった証を持って主に栄光させている皆さんでありますように、イエス様のお名前で祝福します。アメン。
主の御言葉は、これを期待する信仰、これを持っている人が主が約束してくださった祝福の中に入るんです。トーラーが教えられて、ね、それを握りしめて、ね、行く人たち、モーセの時代ですね、60万以上の人がこのトーラの言葉を聞いたんです。奇跡を見たんですけれども、たった2人しかですね、この主から与えた言葉を口から離さず口ずさんだ人、たった2人しかいなかったんです。もう自分の、ね、 自分たちがいよいよこれから約束の地に入る、その段になった時、もうその見えるんです。なんか敵国がすごい力強い、背も高い、城壁が固い。でもう多くの人々がその目に見えること、それにとらわれて、主から仰せられた言葉をもうポンと口から手放して、さあエジプトへ帰ろう、こんなの無理だ、我々はイナゴのようだって口走って、主の言葉を口走るんじゃなくて、けれども人間言葉、自分の善悪判断口走って、でそれで帰ろうとしたんですけど、たった2人、ヨシアとカレブだけが、いや私たちが見に行ったあの地は素晴らしいところだった、主が共におられるのであるならば、あいつら餌食だ、私たちがあいつらを食い物にできる、さあ行こう、したら、その他のその他大勢が石を投げよう、こいつら石打ちで殺してしまおうというところに主のご介入があって、でそれで、結局この約束の地に入れたの、主が共にいますならば必ず我らは、あの地を獲得できる、それ決して手放さなかったこの2人だけが入り、彼がリーダーになって、この約束の地を手に入れることができたんです。ですからこのヨシア、もうこの、60万、の子孫はもう手強い、ということで、ですからいよいよヨシアが主からの命令で、このエリコの町に攻め入るときですね、彼らのその兵士たちの口一切一言も喋らせなかったんです、もうこの子供たち口走る、言葉はもう、何の益もならないということで黙らせて、でそれでそのエリコの町を7周回らせたんですね。そしたら、主の言葉通り実行したら、実際主の言葉通りのことが起きた。本当にヨシア賢いんですね、この8節のところに、あるんですけども、この、主の命令、この言葉、あなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさまなければならない、あなたの口から離さず、ということであるからには、ですからこの御言葉、これ黙読するだけではダメなんですね。目で追って頭で読むだけでは不十分なんです。声に出して口から出して、宣言する御言葉をまず目で読む、目で読んで、そして口で宣言する。口で宣言するならば、この声帯が振動され、この頭蓋骨が振動されて、でそしてその宣言された言葉が自分の耳に入る。耳、目、口、耳、そして耳から入った言葉が、頭に入る、また心に入る、合計5つですね。目、口、耳、頭、心、先ほど加谷先生が、口で宣言するのは5倍5つ、言いました、声で、そういうふうに習いました。口でまず宣言するならば、本当にこの5倍の祝福が、私たちの中に起きるんです。でそしてこの御言葉を頭の中に何度も何度も刻み込む、これをシャナンと言います。シャナンというヘブライ語の意味は、あのコツコツコツコツ彫刻をすることなんですね。何度も何度も、同じことを頭の中にコツコツコツコツ、宣言していく、ならばするとですね、今まで私たち罪を行うことは自動化でした。オートマチックに罪を犯していました。けれども、これがこの御言葉が刻み込まれたことによって、主の御心通りを行うことが自動化されています
。アーメン。
皆さんがこの御言葉をシャナ宣言し、コツコツ刻み込むことによって、この御言葉の自動化が起きる。だからこのヨシアは言ったんです。あなたの口からこの私の命令を離さないで、昼も夜も宣言しなさい。するならばあなたをすることで、あなたを繁栄し、また栄えることができる。
アーメン。
そのことが実体化して起こるようになっていく。
アーメン。
私たちは御言葉を、いつも思い巡らす、昼も夜も口ずさむということ、これ、確かに難しいかもしれないんですけど、けれども、難しいからといってやらないということではないんです。どうしたら、イエス様の御心通りに、生きられるだろうか、どうしたら神の国に実現できるだろうか、どうしたらこの、足で踏んだこの500万円のカーペクトを、手に入れるだろうか、そう昼も夜も、それを思い巡らすならば、それがその通り実現するんですね。その本当に先ほどの、証の中の、女性も本当にいかんしたらこの老朽化した、教会建て直されるだろうか、昼も夜も、シャナンしていたら、それが、主にあって実現したんです。
いやだからね、お金がないんですよ。ないんだけど、あったら
明日からこれを直したいな、立てたいなっていつもあったら直したいな、立てたいな、ね、それが心の底から願いなんですよね。あったらやりたい、あったらやりたい。だから何かって言ったらね、思いと心と感情の中が満たされた時、現実の世界が現れるということです。主は私たちを応える時に、私たち自身に何を応えるかって言ったらね、私たちの思いと心が本当に願っているか、いい、私たちの思いと心が本気で願っているか、それを見るんですよ。本気で願っているか、それを見るんですよ。思いと心はね、もう一時間は本気で願ったんです、ね、イエスの御名によって祈りました、捨てたら願ってないんです、ね、これが問題なんです。これが、ね、
なんかうわうちの教会回したいな、あればしたい、ね、ね、多分あの教会を建てるのにしたいしたいと思ってたのはあの人が一番だったんでしょうね、多分ね、お金一番ないけど一番だったんでしょうね。私があの建築献金を捧げるときに、あの教会でね、本当に私貧乏人の人いた。でじゃあ今度建築のために建築献金を捧げてください、じゃあみんな祈ってから炎の与えられている金額を書いてくださいって言われた。ですごいね、聞いた時に、ね、ああ大変と思いました。でもとりあえず言われたのでお祈りしたんですよ。そしたらね、しばらくお祈りしているうちに夢の中でね、建築献金の封筒が見えるんですよ。私の名前が書いてある。封筒を取ったらそこにね、今から約40年前ですよ、1200万円って書いてある。そんで私夢の中でそれを見たのでお祈りしたでしょ。自分は金額決めてないでしょ。でも夢の中で見たので、自分の現実的には全然合わない。だけど夢の中で見たのでこれ書くしかないと思って私1200万って書きました。そしたらね、先生の奥様が、先生の奥様が私のところに乗ってきた。丸間違ってるよね。それで私が、いえ間違ってません、普段の状況分かってるんですよ、ね、普段状況分かってるんですよ。1ヶ月3万ぐらいで、ね、もう、生活全部して、教会の献金をして全部しなきゃいけない、そういう状況だ。普段の状況分かってるから信仰はいいけどこれはちょっとと思ったんじゃない、笑い草になっちゃう。でみんな笑っちゃうじゃん、教会一の金持ちも帰ってない。できたよ、できました。ね、それだけできたんじゃない。毎週毎週ね、私10分の1をあまりにも捧げるので、みんながね、ってなっちゃってるから、それ嫌で無名で10分の1を分けて10分の1をしました。封筒いくつも分けて、その代わり先生がね、突然10分の1がないからびっくりしたら困るので、なぜ嫌だったかって言ったら、献金を計算する人たちは献金でいつも噂話する、それが嫌だ、ね、主が祝福してくださったことに対してすごい噂話する、他の人のことを私見たから、もう絶対嫌だということで無名でしました。無名でして先生にも言った。先生、実はね、ちょっと私これ10分の1が多すぎて皆さんがちょっと噂したりするのちょっと嫌なんで、無名にしてこういうふうにしてますので、それ私が捧げているものだからもう知っておいてください。分かりました。毎週25万、
50万毎週だよ。本当にあのね、その建築献金、それが一番最初はねって言われた。それが夢で見たので、そのまんま信じて書きました。そしたら信じて責任見せてくださった方にある、ね、貧乏の私にあるんじゃない、私祈っただけ。でも金額は見せてくださった。その通り書いた。誰が責任持つ、見せてくれたから書いたんだよ私。見せてくださった方が責任持つべて書いたんですよ。人間はびっくりして私のところに来ました、ね、いいですか。あのね、ないものをあるかのようにね、あの信仰を持っていれば与えてくださると信じるべきなんですよ、ね、さっきもね、いろんなあの証がありましたよね。でも皆さんの目の前にいる私も皆さんの前で生きている証なんですよ、ね、病気に関しても、ね、癒されたことに関しても、またこのお金の祝福に対しても、ね、本当に主は知ってくださる方だ。イエス様に会って皆さんがね、本当に心いっぱいこの信仰を持ちましたね。そして主の御名が崇められますように。私の主はこうしてくださいました。私の主はこうしてくださいました。私の主はこうしてくださいました。これがね、私たちの目標なんですよ。ほら、私できたんですよ。私の主はこうしてくださいました。これが私たちの目標になればいいんですよ。私の主はこうしてくださいました。このね、証が皆さんの家に、家族に、事業に、皆さんのこれからのビジョンにもうわんさか実現されますように。イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。
では祈りましょう。皆さん一人一人がいただいているビジョン、これがなりますようにと、そして本当に望んだことを実現させてくださるし、期待し祈っていきたいと思います。 しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行い、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。ハレルヤ、愛する主よ、リビングトーラであるあなたを決して手放すことはありません。主よ、あなたが見させてくださったビジョン、これを私たちは握りしめ、あなたには必ず成してくださる力があると私たちは信じ、そして手を揺るがして昼も夜も御言葉を口ずさみ、そして本当にその御言葉の実現を私たちは見ます。主よ、本当にこの日本を救わなくてはなりません。主よ、本当にこの世代を救わなくてはなりません。どうか私たち本当にこの御言葉を通して、主よ、本当に若者たちに将来と希望を、主よ、もたらすことができる、そのような主よシステムを作り、またそのような学校を作り、また万民の祈る家建てさせてください。必要がもろもろあります。全てあなたが待ってくださるお方であることを期待し感謝し、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
409番を賛美しましょう。409番賛美した後に幸せと成功の宣言を宣言いたします。成功のための宣言文を宣言します。それでは宣言いたします。せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して根張りを起こすな。彼らは草のようにまちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主はたちまち変わってくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。
イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって特創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみの喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって救われた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエッセルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担う歴史的任務を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものはイエス様の御手の内にあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ。天の道が向いてくださる。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。イエス様、あなた生きておられる主、私たちがあなたに望みを置くならば、あなたは報いてくださる主。あなたはおっしゃいました、私の名によって求めるのは何でも求めなさい、そうすれば父がそれを叶えてあげるから、ね、それに私たちはイエス様、あなたの名前によって祈りました。どうか一人一人叶えてくださって、一人一人がますますあなたに父を信頼を置き、ますますあなたにより頼み、そして叶えられ、父が栄光を受け取ってくださますように、あなたがどうか一人一人を祝福してください。今日父を本当に素晴らしい恵みの御言葉を感謝いたします。また主を私たちは新しい1週間に歩み、新しい御言葉を口ずさみ、またあなたにて新しい主をあなたの用意された将来へと進んでいきます。一人一人のその歩みが祝福されますように。仕事が祝福され、授業が祝福され、家庭の中が祝福され、学校での学びが祝福されますように。そして栄光の次世代、栄光の主を未来を構築していく我らともどもでありますよ。イエス様の名前によって祝福してお願いします。
アーメン。
ではご起立ください。最後、主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。 なたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
主を感謝します。